ました。コーチ対談。今日は、オーストラリアはタスポットから、2チャンネル同時中継でお送りします。
はい。
ということで、いつもの、バディの方はこちらです。
はい。はい、目の前にお待ちしております。ユミです。スピリチュアルコンパスのユミとなっています。よろしくお願いします。
お願いします。そして、なんと、はい、タスポットといえば、のこの方を。
そうですね。ま
あ、そうですね。呼ばないわけにはいかない。もう声でバレてると思うんですけど。はい、本日のスペシャルゲスト、こちらの方です。どうぞ。
どうも、ユミの隣にいます。
3人で正三角形を
描いております。
庄司さんのいいマイクをお借りして、今日はシドニーはタスコットから、この中継でよろしくお願いします。個人的な話で恐縮なんですけど、はい、私先ほどまで1時間ちょっとほど、うん、庄司さんにバキバキにほぐしてもらいました。
ゆるゆるにじゃなくて
間違えた
施術後の方がバキバキ
間違えた、
うん、どうでしたか庄司さんのお手手は。
もうね、もう触られただけで、うん、もう気持ちいい、うん、でうね、もう気が巡る感じがすごい伝わってくる、
うんうんうん、
で今庄司さんすごいマロの、ね、お世話で忙しい
です、ね、ワンちゃんの、ね、全然聞いてない
で、
スペシャルゲストもう一人もう二人いましたね。キマロのワンちゃん ね、
寝てます
ね。奥でね耳をピクピクさせながらなんかやっとんなと、
うん、へえ。っていうかさ、っていうよりもまずさ、この状況を考えるのがおかしいやん。
突然ですがシドニーに来てます。
そうおかしいやん。そこまず言っとかないといけなくない。
そうですね、
うん、今回2回目、
う
ん、
そうです、
ひなちゃん2回目オーストラリアに来てくださいました。
お邪魔します。
お邪魔してます。本当にね、うちのことよく遊んでくれてありがたいなと。
本当親戚のおばちゃんが
遊んでくれて、めっちゃ嬉しい、
うん、めっちゃ嬉しい、うん、もうめっちゃ楽しみにしてたよね。きなちゃん来るのって言ったら分かるって言って、ねね、
めっちゃ嬉しいんだけど、
いつ来るの、 何回寝るのって
何泊すんの
って、何回寝るのとかっていう感じで、
ね、朝早く起きてたしね、前日、
うんうんうん、起きてた、
遠足の日みたい
ですね。
どうですかオーストラリアは。
いやもうね、うん、ここに来る前にはね、うん、別のミモザちゃんっていうね、うん、セラピストの方のお家にも泊まらせていただいたんですけど、うん、まあシドニーの、まあ、まず自然ですよね、うん、まあそれはもう言わずもがななんですが、うん、あとは街の持ってる方のラフさとか、
う
ん、カジュアルさがもうすごい心地いい、うんうん、すごいこう鹿児島弁で適当ってちょうどいいってことをテゲテゲって言うんですけど、テゲテゲ、テゲテゲ感が、
テゲテゲ感が、
もうなんかノーリーズ感がすごい、うんうんうん、肩の力抜けてる感じがね、
そうだね、肩、うん、力入ってない人多いよね。
いい意味でいい加減。
そうです、いい加減、いい加減、
大事大事。
だから働いてる人たちもすごい楽しそう、
ね、そうね、なんかブーブー文句言いつつもさ楽しそうだったりするよね。
あー、なるほど。
それいいです。何やかんだ言って、全部平均値、
うん、
幸せよね。
そう、結構みんなブーブー言ってんだけどね。うん、言ってるけど、なんか楽しそう。
楽しそう。
うん、
根っこは幸せな、健全なブーブーですね。
うん、そうそう、健全なブーブー。あるある。
めちゃくちゃいいですね。うん、そう、なんか、やっぱり、あと、なんて言ったらいいんだろうな、あ、これ好きとか、うんうんうん、これいいっていう、なんか自分の中で湧き上がる、そのライクとかラブっていう感情すごいカジュアルにピンポン玉のように投げるなっていうのが、うん、やっぱり最初にこっちに来合してからも思ったんですけど、うんうん、あなたのその服いいねとか、
うんうん、あそれはあるよね、
あなたのそのヘアスタイルいいね、
うんうんうんうん、それはよくやってる、やるよね、うん、日常会話で知らない人でもやるよね。
そうやね、
なんか、すごい綺麗な服って、なんかこう綺麗なドレスとか着てたらさ、うん、あすっごい色素敵とか言って言ったりするよね、普通にね、
うん、でやっぱり日本でそれをされたらいきなり知らん人に話しかけられたら、うん、いいのね、なんか怪しいセールスですかみたいな、なると思うんですけど、その自分の中で湧いてくる感情をその場でも消化しちゃうっていうところがすごくポップだし、なんか軽い。
じゃあね、
空気感が軽い、
空気は軽いよね、
うん、
すごい、喘息も出ないしね、正直
そういう意味よ、
それもありますよ、
と思うよ、
木、土地の木ってありますからね、
絶対ある、
うん、 からなんかあのやっぱり集合意識の賜物で、うんうん、こっちに来たら私も全然言えるようになって、うんうん、ちょっと道行く人のスタイルとかが良くても、うん、やっぱ日本はちょっと恥ずかしいから、うん、心の中で、うん、あすごい素敵いいな、まあ、それはそれでいいんですけど、うんうん、あのブルーマウンテンズ行った時に、うんうん、ミモザちゃんとそのアジアン系 の、うん、あの店員さんのなんかチェリーチュな、うん、なんかすごいチェリーみたいな髪色がすっごい可愛くて、でも日本だったらこそこそあの人の髪の毛めっちゃ可愛いねみたいなで終わるんですけど、なんか言える空気感があるので、なんか I love your hair color って言って、
いいね、
そう、言ったらえありがとうみたいな、
そうそうそう、えありがとう
みたいな、
えそんなそんなじゃないよ
ね、えありがとうめっちゃ嬉しいみたいな、
言われた方も嬉しい、
あそうそうそうそうそう、
言った方も嬉しいし、
うん、あるよね、
そう、そのスモールトークって言ったらいいんですかね、街角でのスモールトークがめちゃくちゃ幸せ、
スモールトークがビッグトークになってたりするけどね、ずっと話してるわみたいな、レジとかでさ話し込んでるおばちゃんたちに、まあハマっちゃった、
早せよと思うよ、仲いいなと、
しょうがない、しょうがないですね、ビッグトークになっちゃったから、
ビッグトークになっちゃうから、
いやなんかその感じ、なんかお店先でも、うん、なんか普通にこう、ああいうみたいな、うんうんうん、今日どうみたいな、うんうんうん、なんか、ハズデゴイングとか、うんうん、まあ、奈良のね、クリスとかもよく声かけ、英会話カフェの方も、そう言ってくれるし、うんうん、あとは、まあ、もう挨拶代わりだと思うんですけど、うん、本当に素敵なのが、レジとか終わった後の、ハグテイって、
ああ、
ね、ハグテイって言った時に、うん、あのミモちゃんのダディちゃんに、うん、あのリカーショップ連れて行ってもらった時に、うん、そこのマダムのレジのマダムにも、うん、なんかそこもう夜だったんで、うん、まあ、ハグナイだったんですけど、うん、おユトゥって言ってこう言った、うん、このなんか感じが、
う
ん、
そうだよね、
いいな、
言わないもんね、あの日本は、そういえば
素敵な一日を、
そう素敵なって、うん、あなたもねっていう You too で返すから、うん、なんかフラットじゃないですか、
うんうんうん、ないね、そういえば、
そういえば、ね、トークやけどめっちゃ大きいよね、
うん、確かに
言われる方は、いやありがとう、うん、
いやありがとう、
君もね、本心で言いたくなる
し、ね、You too っていう、
なんか言霊だからさ、やっぱりさ、言われたら良い一日になる気がするじゃん、
うん、うんうん、そう、
実際そうですね、
うん、すごい気持ちいい、
うんうん、そうだよね、うん、
いいよそれはね、
うん、お店を出る時の気分がすごく、ユミさんの言葉を借りるなら波動が上がった状態で店を出るみたいな感覚、
確かに、
その文化がやっぱすごく素敵、うん、だから
素晴らしい、
ねね、日本に帰ってからね、いきなりハグってとか言ってもね、
あれはまあまあ
うとは思うんですけど、
でも結構さ、スタイフ内でなんか、あの今日も素晴らしい一日になりますようにっていう風にやって終わる人って多いよね、
あ、そうですね、言ってます ね、
うん、ね、だから文化としてはあるんだろうね、ただ、うん、対面で言わないんだね、
そう、そのカスタマーとその、うん、なんかそうだね、店員さんってなった時はちょっとお客様が、うん、じゃ、お客様みたいなのがあるから、
うん、そうだね、
なんかそういう意味では、
ね、対等ではないね、お客様と、うん、と店員さんみたいな感じだもんね、
だから店員さんが一方的にありがとうございましたって言って、まあ、お客さんが何も言わずに出る、うん、そのリターンがない、
そう
か、ユトゥーがない、
何も言わないで出るか、私ありがとうございますって言って
出
る
人も、まあ、それはユミさんやから
やろ、あ、そうなん
や、言わない人もいる、
言わない人の方が多いんじゃない、
そうなんだ、
コンビニとかでも挨拶もせんしね、
あ、そうなの、
最初の挨拶もしないし、最後も挨拶しないよ、コンビニで、気持ち悪いと思うけどね、俺、
お願いしますとか言わないの、
それは言う、いや普通は、俺たちの普通は言うやん、
うん、
だけどなあ、言わない人の方が多いんじゃない、
まあね、
そうか、そうか、
そういう人もいらっしゃいます、
ね、ビクってされちゃうのかな、言ったらお願いしますって言われたみたいな、あ、はいみたいな、
そうかもね、
場所によるかもしれないですね、私はもう馴染んでるんで、もうお願いしますとか、ありがとうございましたっていうのは必ず、
地元で覚えられてるんじゃない、きなりちゃんと、
え
あ、またあの人来た、明るい人来た、
波動の良い人、うん、
いやー、うん、でもこれ土地もあると思ってて、うちが住んでる木津川市、割とみんなそれ言いますね、
いいな、いい
とこだね、ちゃんと、うん、あの、なんだろう、しなければいけないから言うとかじゃなくて、
あ、そうそうそう、
自然と出てくるんで、ね、
そうなんですよ、うん、そう、
わかるわかる、
だからすごいこう、どちらかというとそのオーストラリアほどではないかもしれないけど、うん、それに近いなんかこう柔らかい空気感とか、うん、あったり、双子連れて買い物行ったりとかして、あたふたしてたら、通りすがりのマダムが手伝ってくれたりとか、加護しましょうかとか、そういうゆとりはある街、
そうだね、
なのでこのスタイルを持って帰りながら、うんうんうん、まあ、コーチとしての活動でも広げたいですし、
うんうんうん、
このメンタルっていう部分で、うんうん、やっぱりこの Have a good day, you too っていう文化をこう心の中でまず思うだけでも、う
ん、なるよね、
体って緩むと思うんですね。なのでもちろん性矯正もベースにあった上で、うんうん、そういう心がけっていうのは、
うん、
みんなの、うん、ヘルシー&ハッピーにいいんじゃないかなって今すごい思う。
そうだね、確かにね、
そう、
そうだね。この間のさ、きなちゃんあのオーストラリア来た時はさ、
はい、
あのいろいろ外れたと思うんだけど、
めっちゃ外れましたね、
うんうん、なんかあの常識、自分の中の常識をさ壊すために来ましたっていうことを言ってて、そうです、ね、実際常識すごく外れたと思うんだけど、
はい、
あの自分の中の当たり前、はい、今は今回の滞在で何か大きく、あのあすっごいここは変わったかもみたいなところはある？あ、
そうですね、なんか自分の中の、うん、なんか外れ具合で言ったら、うん、前の方が衝撃は大きかったんですけど、うんうん、その上で今度は、うん、波に乗りたいと思うようになりました。
いいね、自分自身も成長してるってことだよね。
なんかその、うん、文化の違いに衝撃を受けたのが去年、
うん、去年、そう
だよね。で今年はそれがある意味いい意味で当たり前になってるので、
うん、
あのいい意味で外国に来た感があんまりないんですよ。
いいね、
多分月一でその、ね、王子と喋ってるっていうのもあると思うんですけど、そのカジュアルな環境に身を置く回数を去年の来号から増やしてるので、でも今度はもっと溶け込みたいと思うようになりました。
お
お、もっと中に入って、そう
そうそう、オーバーシーから来た人ではなく、その空気感を合わせたり、そういう意味で英会話をもっとやっぱレベルアップしたい、そのスモールトークからのビッグトークが次のゴールになりました。
でも私もそんなしないよね、うん、ビッグトーク
し
ない。私職場の人はすごいするんだけど、やっぱ知り合いだからさ、ねえねえねえって、なんかもうあの、うん、5分と思っていたことが30分になって
た。ああ、いいですね。
なんかもう止まらん、お互い止まらんみたいな。
うん、
そっか。でもさ、空気感を合わせるっていう意味ではきなちゃんは上手だよね。
上手、上手、
ね、あのなんか一見私たちと一緒にいたら、あ、オーストラリア住んでる子なんやろなって思ってると思う、うん、周りの人たちは、
そんなに、
うんうんうん、あのその服装とかはやっぱり、うん、あの、あれ観光の方なのかなって思うかもしれないけど、うんうん、でもなんだろう、その持ってる空気感みたいな感じのはなんか馴染んでるよね、
う
ん、
そうやね、うん、オーバーシーとか、 なんか外からの人じゃなくて中の人って感じやもん、
ね、あ、本当ですか、
ね、中の人だね、
そういう意味では嬉しいですね。
積極的やしね、
遊んでと言っておりますマロタンそう、なので、うん、なんかすごくそういう意味では、うんうん、あのそういうポップな感じっていうのは、
うんうん、
なんか、うん、そうだな、生きやすくなる。
あ、そうだね、
うん、
そう、生きやすく、毎回出てくるテーマだけどさ、
あ、そうそうそう、ね、いつも、
ね、いつも出てくるテーマなんだけど、やっぱりなんかこうね、なければならないが多いよね、うん、日本はね。
そうですね、うん、まだまだ、うん、
ただ個人レベルで私たちの周りっていうのを変えていったらだんだん変わっていくとは思うんだよね。
そうですね、
きなちゃんの周り実際多いと思うし、うん、そのなんだろう、しなければならないが多くない人が多いと思うし、
うんうん、そうです、
ね、ちゃんの周りもそうだよね、
う
ん、なければならないはどう思う、
うん、
日本特有のこうあるべきだとかさ、
うんうん、
そうだね、まあやっぱほら人ってあの同じような人たちを呼び寄せるやん、
うん
うんうん、だから、まあ、おいらの周りも髪の毛がみんな明るい、
う
ん、
そうやんな、
うん、ここのメンバーもそうやけど
そうやでな、
黒髪の方が少ないわよ、仲間は。
そうだね、うん、うん、こうあるべきだとか、
ね、自由よね、
ないわな、
漏れなく類友の法則っていうのがあるから、やっぱ自分自身が幸せになったらその地域も幸せ度が増えていくし、でもギラちゃんとこはそんな感じなんやろな。
ああ、確かにその感じはありますね。すごい波長が合う感じがして、うん、みんなゆとりもあるし、助け合うゆとりもあるし、お互い様感、いい意味での、
それはすごくすごく大切なことだわ。
そうですね、なんかよくね、うん、醤油の貸し借りって昔、うん、日本ではありましたけど、うん、そこまではいかずとも、
うん、
あの何かあったら言ってなとか、
う
ん、あの妊娠してた時とか、うん、買い物行くよとか、
うん、優しい、いいね、
そういうのは普通にまだある地域。
それ言ったらさ、足すこともあんねんな、それ、
醤油の貸し借り、
醤油の貸し借りではないけど、あの 風邪をひいちゃったシングルマザーさんがいて、で、Facebook 上で、そういった、やり取りをしてたよ。ごめんなさい、今日本当に、COVID の時だったね、コロナの時でさ、出れない、出ちゃいけないみたいな、COVID かかってたのかな、そしたら周りの人たちがそれを、じゃあ何か買ってくるから、みたいな感じでやって、サプライ。サプライされた。ごめんなさい、出られないっていうことを言ったら。
地域の助け合いいね。
いいですね。小さなその助け合いみたいなやつ。
なんか似てるんだと思う。波動的に言ったら。この土地と、きなちゃんが住んでる土地っていうの
は。なるほど。
ねえ、いいよね。
そうですね。そういう意味ではあんまり違和感もなく過ごせるのと、その表現をすることを潰されにくいっていう環境もすごいあって、で、その上で、やっぱり、シドニーから持って帰ってきたものを、今度は、みんなにも広めていきたいなって。ゼルダの曲弾いた時とかもね、お兄さんとかに、めっちゃ良かったよみたいな、普通に話しかけられて、あれ多分ニアで終わるはずなんですけど、日本はね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
話すよね、良かったら。うまーいとか。ねえ、綺麗な曲ありがとうとか、一緒に言うもんね。
そうやな。見
てる人に対して。ましてやさ、知ってるテーマ曲だったらさ、上がるやん。
知ってるよね、普通。
え、マジかみたいな、ここでこれが弾けたかみたいな。そんな感じだったよね。
あ、そうなんです。知ってる人は知ってるっていう、知ってる人が聞くと、思わずニヤッとする。
そうそうそう、足止まってたもんね、
カップル。嬉しかった。そう、カップルの方が。そうなんです。聞いてくれて。
で、もう一人、ちょっとオタクっぽい人も、ちょっともう止まって、おっ、みたいな。写真撮ってたよ、お母さんが。
めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しかったです。
音楽はね、垣根を取り外すよね。
そうですね。言語関係ないやなって、改めて思いましたね。
本当、本
当。表現することっていうのが私の中での今の、今年のテーマだ。今年から来年にかけて、自分の中に眠るものを出すっていうのが、もっともっと出していくっていうのがテーマなので、それの一つとして、せっかくだったらシドニーでストリートピアノ、人前で出すっていうブロックを一つ外すっていう。
おめでとうございます。外れました。
そうですね。外れましたね。
外れました。
これ弾きたいんですよねって言ってたのが、7月7日の七夕の日のラジオだったんです。
そうだよね。
そうなんです。
コラボしてた時に出て。
今日9月5日、2ヶ月後に。
すごいな、早いね。
出ましたね。
2ヶ月で夢叶った。
行けましたね。
しかもね、海外ですよ。
ああ。
素晴らしいじゃない。
ありがとうございます。
の一等地で。
そうです
ね。そうだよね。中心地だよね。
中心地で。
クイーンズ・ビクトリア・ビルディングで弾けたのはとっても、でも皆さんのおかげでそうやって口に、そう、口に出す勇気も結構、大事かなと思うんですけど、やってみたいなって思ったことを、やってみたいんだよね、すら言うのもはばかられると言いますか。
まあでもさ、その前に、何がしたいのかのところも結構ハードル高くない？自分が何がしたいのかが分からない人がまず一番最初にこう当たる壁だと思うん
ですね。そうですね。
それはもう本当にきなちゃんとかさしょうちゃんとか何かこう自分がしたい方の方向性を見せてあげる、可能性を見せてあげるっていうことを私もだけどしてで、そっからだよね、その次のステップでやっぱりこう口に出して思いっていうものを表現していく。で、その次のステップは行動にあたるところだよね。ね、人によってはそれが現実になるまでに、ね、2ヶ月、早い人は2ヶ月とかね、1ヶ月とかでやる人もいるし、人によっては10年かかる人もいるかもしれないし、でも行動していくことに対してのそのプロセスを踏めたっていうことはすっごいいいことだと思うんだよね。
ありがとうございます。
だから、そういう、まず自分の何がしたいのかっていうところを気づかせてあげるとか、っていうのがいいと思うんだけど、どうやったら気づくと思う？ちょっと二人に投げかけてみたい。あ、
それすごい気になる。庄司さん自身もオンラインサロンメンバーの方とかに、とにかくもうずっとね、もう開設当初から一貫しておっしゃってると思うんです。やりたいことやっていい、自分らしくていい、いろいろ言ってはると思うんです。とはいえ、いろんな人生相談来ると思うんですよ。でも どうやったらまずそのユミさんがおっしゃるようなレベル1の、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、自分が何をすべきかを見つけたい人たちに送るメッセージみたいな、
うん、送るメッセージ、うん、まあ確かにね、今、うん、夢も持ってないとか
さ、そうそうそうそう、
目標がわからないとかそういう人多いもんね、
うんうん、そうなんですよね、
あれじゃない、まずは、
うん、
まずは、
うん、
やっぱり自分に許可してあげること、私夢持っていいんだよ、目標持っていいんだよ、あなたらしく、私らしくなっていいんだよって、まず許可して、
じゃあ私らしくってなんだいって言われたらなんて答えたりする、
う
ん、
私の希望は何なのか、私は何をしたいのか、うん、私はどっちに進みたいのか、
うん
うん、そこを、そこすらを許可してない人いるでしょ、
ああそうかそうか、
お前は、ね、夢を追わずに、うん、まあ、仕事しなさいとか、お金も、うん、お金儲けなさい、いい仕事つきなさい、
うんうん、そうだね、
与えられたことをやりなさいみたいになって、うん、自分の欲望すら気づけない、
うん、
欲望に気づく許可すら自分に与えてない人多いでしょ、
そうだね、許可っていうあの選択肢を知らない人だっているよね、
うん、そうやね、そこにすら気づいていない人多いでしょ、こういうもんだっていうことで日を送っている人もいるけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、許可ですよ、
やっぱりそれで言うと、うん、ユミさんが普段からスピリチュアルコーチングされてるのと根本が一緒やなって今聞いてて思ったんですけど、
う
ん
う
ん、どうですかクライアントさんとかご相談者さんで、
うん
うん、許可という、うん、あのオプションすら持ってらっしゃらない方とかいらっしゃいますか、
もちろんいるよね、多いよね、特にスピリチュアルの世界観っていうものでやっぱ迷いの時期にいるから、
そうです、ね、
あの頼るわけだから、その時にやっぱりこう一つ一つその核を知って知らせてあげる、そこをどこが問題になってるのかっていうのをご自身に見てもらうっていうところがファーストステップだと思わない、なんかこう、
ね、
あの外皮はね、もう玉ねぎを私よく本当に使うんだけど、玉ねぎのさ外皮って、まあ、例えばその人の不安だったりとか、
はいはい、
なんか今現実で起こってることだったりとかが、はいはい、そこの表皮の部分にあって、はい、ちょっと中に入っていくと、あ実はそれは結構前にあった、これがトリガーになってたかもしれない、でそれをもっともっといくと、あそうだった、このあの赤ちゃんはちょっと戻りすぎかもだけど、うん、この、 あの子供の頃に先生に言われたこの一言が私のちょっとあのなんだろう呪いではないけれども、あのトラウマとなってスタックしてしまって、うん、そこから私は誰かに敷いてもらったレールを歩むしかないんだっていう風な形に自分の心をセットしてしまったっていう、だから私がなんだろうスピリチュアルそういう ご相談をいただくときはまずレディーができてるか、剥がすレディーができてない方にこれした方がいいですよっていう風に言っても、あのそれは私のエゴになるので、
確かに、
うん、なので外したいという本人のその確固とした意思があった上で、じゃあ一緒に見ていきましょうっていう形で、そう、なんでこういう不安が起こるんでしたかねとか、なんでこんな不安を抱えるんですかね、どうしてここにブロックがかかるんでしょうっていう感じで、ゆっくりゆっくりもうめくっていく、うん、でそこにはやっぱり涙があったり怒りがあったりとか、いろんな感情が湧き立っていくんだけど、その感情すら蓋している方たちも多いから、そう、その感情を出してはいけない、泣いてはいけない、だから私はセッションしている時に泣く方は素晴らしい、素晴らしいですって、あの拍手、うん、拍手喝采だと思うし、セッション中に起こる方はもう本当に、あやっと感情の蓋を開ける許可をされたんだなって思って、そこをちゃんとポイントアウトする、だって気づかないじゃん、
そうですね、
なんで私イライラしてるかわからないけどなんかムカつくみたいな感じになってる方もいらっしゃるでしょ、うんうん、それが例えば昔はなかったけど今そのイライラが出てきたっていうのであれば、あそこは変化のポイントですよ、すごいことですよっていうことをまず 見させてあげる、うんうんうん、って感じで、そう一歩一歩こう進んでいく、
うん、感じ、いいですね、
だからやっぱり一回のセッションじゃ難しいんだよねって思わない、ね、コーチングって、
そうですね、うん、やっぱり単発だけではなくて、うん、やっぱコーチングの醍醐味は、
う
ん、まあ、姿勢矯正と同じなので、なのでちょっとずつ長い時間をかけて見ていく方が、
うん、
あの結果的に、
うん、
あの整うので、
うん、
そう、玉ねぎの皮は一回で全部剥がそうとすると大怪我しちゃう、
うん、そうそうそう、っていうか 無理だと
難しい、
うんうん、そこまで成長しててっていう感じで、いやでもな、心に負担がかかりそうな気も
するけど、反動がすごいですね、
うん
うんうん、やっぱりそのステージごとに、
うん、
あの見つめる、
うん、
私のコーチングの師匠はよくかさぶたって言ってたんですけど、
あなるほどなるほど、うん、
あの、
うん、心のかさぶたを
剥がしていくんや、まだ癒えてない傷が、うん、はい、かさぶたがあって、うん、で、ただそれをかさ、うん、剥がすかどうか、うん、かさぶたの中を、うん、かさぶたをどのぐらい剥がすのか、うんうんうん、どのぐらい見るのか、うん、っていうのはクライアント側に主導権があるので、うん、今は剥がしたくないですって言われたら私もそれは置いとく、
う
ん、そのレディーができてないので、
うん、そうそうそうそう、ね、あの選択はその人が、うんうん、選ぶべきものだと思うし、うんね、受け取りたくないっていう思想は受け取らなくていいわけだし、うんうん、そうだからあのすごく思うんだけど、もう本当にあの人間一人一人の持っているポテンシャルの能力っていうものはものすごく強くって、うん、そうあの私は弱いですっていう方はいらっしゃるかもしれません、うんうん、いらっしゃると思うんだけど、皆さんそれは世間の生きていく上で受けたいろんなこう価値観であったりとか、そういったものが重なって肩の荷にドーンと乗って、はいはい、あの、はい、乗ったゆえあの自分は弱いというレッテルをつけてしまうかもしれないんだけど、私は弱い人なんて一人もいないと思っていて、もう皆さんめっちゃ強パワフル、うんうん、なんか私が受け取りませんってあの一言言ったらもう絶対私のヒーリングはそこには入らないし、それくらい人間の意志ってねすごいと思うのね、それを気づいてもらうっていうことをやっぱりやってるかなと思う、
うん
う
んうん、そうなってくると、うん、やっぱり思い込みっていうのを外したり、うん、考え方一つで、
すいません、
ライブです、そうライブをしております、
あれですそうだよそうだよ、やったね、そうだよ
やったったね、
お母さん、きなちゃんめっちゃ良かったよ
ねえ、その通りと、ね、
その通りと
言っておりますよ、ね、いい話すぎてい
い話だよ
そういう意味では、うん、なんか私も、うん、あの簡単にシドニーに行ってすごいねって言われるんですけど、うんうんうん、いきなり1回のワンセッションで玉ねぎ外したわけじゃないんですよね、うんうんうん、ここまで来るのに私も歳月をかけて、
うんうん、
はい、うん、であのちょっとずつトータルで言ったら、うん、まあ 1,2 年ぐらいかな、うん、ずっと継続でやって、
うんうんうん、
でネジがぶっ飛んだから、うん、あシドニー行こうって言えるようになってきたので、うんうんうん、その段階を踏むっていうのも大事だから、うんうん、なんかその自分とは違う世界を見た時に私なんてって思う必要はなくて、なんか例えば庄司さんとか由美さんとかを見ていいな、うんうん、軽やかでって思ったら、うん、まずいいなって思った自分を許可してあげてほしくて、
そこだよね、
そう、
そこよね、
うん、そういいなって思った時点でもう波動は上がってるからね、
そう、うん、自分がそれを望んでる証拠なので、いいなって、あ私いいな、
う
ん、それが欲しいんだって、
うんうんうん、
であのよく私もクライアントさんたちに最初に言うんですけど、
うん、
欲しがっていいんですよって、
うんうんうんうん、
ちゃんと欲しいって言ってくださいって、
そうだね、
うん、
そこが第一歩のステップだよね、
そうですね、
自分のしたいことがわからない、うん、だけど、うん、それはじゃあ、まあ、あの欲求っていうものにフォーカスしてみましょうって感じだよね、
う
ん、
そうです、そうです、
何をしたいんだろう私は、そうそうそうそう、みたいな、
うん、
そうだね、そして許可をする、は
い、その選択肢すらもない方が多かった、
ね、
多かった、私のクライアントさんもみんな漏れなくそうだったので、
うんうんうんうん、
それをいい、うんうん、それを欲しがっていいんだよって、
欲しがっていいんだよ、許可してあげる、
うんうん、
まあでも許可できた時点でものすごく上がるけどね、
そうですね、うん、あいいんやっていうだけでだいぶあの霧が晴れた感覚になってくるので、
そうだよね、あとはその人がどんな、まあ、ギフトを持ってたりとか、どんなあのことをしてあげたいのかって発掘してあげるのは、やっぱりきなちゃんとか私とか翔ちゃんとか、
そうですね、
翔、ねうんまあ、ちゃんはどちらかというと体からの
体から
かもしれないけど、筋肉の声を聞いてる、聞いてその人の不調を、うんうん、どういう感じなんだろう、翔ちゃんの
セッションは筋肉ももちろん見るけれども、もちろんその人の喋り方で、うん、その人が抱えてるブロックとか制限とか思い込みとか全部わかるから、うん、そこからのアプローチもするようにしてるよ、う
ん、あーすごいね、
体 70% 心 30% みたいな、
いつぐらいからそれ始めた、
なんかはっきりとした線は引かれるけど、結局姿勢矯正をする上で絶対考え方も変えなきゃいけないなっていうふうに気づいたのは10年ぐらい前かな、この人を肩こりも一生消すためには、やっぱりその体からのアプローチももちろん大事なんやけど、それだけでは根本的には治らんから、
うんうんうん、
うんうん、考え方とか、うん、もう本当大げさでなく生き方とか働き方とか、うん、そっちの強制になってくるよね、
うん、
でそちらをやっぱり意識するようになってから、うん、結果が 出始めたから、うん、あこっちも大事やなって、う
ん、あれだよね、あのやっぱりさ翔ちゃんってあの、まあ、ホリスティックであの東洋医学で、うん、で今回のさロンチでも言ってる東洋医学で体を見るっていう風に、あの全体を見るっていうアプローチだけど、その東洋医学っていうところに魂の部分も入ってんだよね。
入ってます、
うん、そうだからやっぱりそこのところに気がついた時に総合的にこう一つの球体として見てるんだろうね。なんか魂の部分であったりとか体の部分であったりとか、そういった人間を一つのこう ものじゃないけれども、うん、なんかこう存在として捉えてる。
そうやね、う
ん、そっか。じゃあ東洋医学は本当にあの本当の意味でホリスティックなんだね。
ホリスティックよね、
本当に。なるほどね、
うん、そうですね、うん、心身一如っていう言葉があるように、うん、心と体は一つのごとくっていう、
あなるほどなるほど、
っていうのがあるので、どこかに痛みを、体に痛みを抱えてるっていうことは、うんうんうん、必ずあの、うん、心もどこかで痛みを抱えているし、で今は感じてなかったとしても、
うん、
そのべきとか、うんうん、ブロックとかで、うん、あの心がかさぶただらけの方は、うん、遅かれ早かれ、うん、ね、どこかの筋肉が悲鳴を上げ始める、
うんうん、気づいてねっていうサインだよね。
そうですね、
本当、うん、気づいてねって、
うん、そっちじゃないよって、う
ん、優しいメッセージなんだよね、うん、体の、
そうですね、うん、
体がまず言ってくれる。
いいこと言うね。
うん、
やるやん。
あら、そう。
ありがとうございます。うちの奥
さんすごいな。症状は体からのメッセージ。
うん、うん、そうだよね。
ありがたいやん。素晴らしい、
うん。痛みで出てるうちはまだいいじゃん。それがさ、うん、例えばなんだろう、細胞が変化してしまって、その癌であったりとか腫瘍だったりとか、必要のないこう、うん、あの集合体を作ってしまうってこともあるじゃん。だから、うん、痛みが出てる時に対処できるのが一番いいよね。だから翔、うん、ちゃんがやってる活動とか、
ね、症状が出始めた時に、ね、そうそうそう、対処して、あれ、うん、私この生き方もしかしたら無理きたしてんのかもって言うことやねんけどね。
う
ん、
そう、うん。だから私もすごくあのクライアントさんとか、うん、自身でも言ってるのが、
うん、
体の痛み、ただ肩こり治すとか、うん、そんな簡単なことじゃなくて、
うん、
実は、
うん、
その肩こりの先にある、
うん、
あのもう本当にあの根本を言うと、うん、生き方そっちじゃないですよって、
うん
うん、そっちでいいんですかっていうメッセージが絶対に出てるから、
うん
ね、なるべくそれをキャッチアップして、
うんうんうん、
その痛みをちゃんと、うん、なんていうのかな、自分がいけてないとか、
うんうん、
あもうこの体使えへんなじゃなくて、
そうだね、
じゃない、ナビゲーションなんで
そうだね、
そっちじゃないですよって、うんうんうん、ゲームの話であれなんですけど、マリオカートって逆走したら、ジュゲムってやつが出てきて、
うん、
そっちじゃないですよって、こう、ふんふんってこう、
そうなんだね、
出てるんですけど、なんかそれがこう、筋肉のメッセージというか、うん、
そうだね。
そう、そっちの生き方じゃないですよって、うん、あなたが向かう時はそっちじゃありませんよっていうのを、言ってくれてるから、たかが肩こりじゃなくて、そう。
そうだね。
絶対それを生む24時間や暮らしがバックボーンに全員あるから、うんうん、やっぱり両方切り離せないっていう意味では、うん、体の声からいかに深掘るかっていうのは超大事、
う
ん、
そうだね、
だからマジで全国民やった方がいいと
思ってますよね、全国民やった方がいいと思
う、うん、そうだね、そう、うん、そうなんですよね、
まあ、でもね、やっとこのね、論知っていうものを捉えて、その声が届くっていう風になっていくのかなって思う、翔ちゃんの活動とか、うんうんうん、今まで一人でやってきたものを人に委ねる、
うん
うん、届ける、助けをしてもらうっていうことをしているから、うん、あとはこれをね、
うん
うん、どうね、完成度を高いものにしていくのかっていうのが翔ちゃんの ね、
めっちゃ楽しみ、
うん、めっちゃ楽しみね、
はい、うん、私もう一つ聞きたいことがあって、うん、その翔ちさんはもう何万人って方を施術されてると思うんですけど、うん、実際やっぱりどうですか、肩バキバキ、腰バキバキ、最初は腰痛です、肩です、なんとかしてくださいから来て、うん、ほぐれてきた時にやっぱその裏に何かしら根深いものがあったとか、抱えてらっしゃったっていう症例は多いですか？
やっぱ多いですね。
あ、
やっぱ症状っていうのはあくまでも表面的なもの、で奥深く、それこそ玉ねぎの話じゃないけど、うん、
はい、
玉ねぎの芯が、芯がやっぱりおかしくなってたら表面がなんか腐るみたいなイメージで、掘り下げていくとそういうところ、やっぱ子供時代のトラウマとか、
あー、うんうんうん、
パートナーからの、パートナーとのちょっと問題とか、
個
室とか、
あ、やっぱり
出てくるな、そういうところに行き着く、
あ、
うん、 で、最終的には本人さんに辛いところと向き合ってもらうようなワークも必要になってくるし、そこをそっと気づかせるのは、
セラピスト
こちらのちょっと技量、ね、技量が問われると思う。
技量ですね。だからただ痛みを取るだけじゃ浅いっていうこと。
そうね、痛みを取るのは、まあ、はっきり言ったら低いレベルやから、その場で痛みを取るのは簡単だけど、やっぱ長期的に痛みを取ってあげたいし、もう戻りが出ないようにしてあげたいから、そこにはちょっとね、そっと本当慎重にやけど、もう慎重にアプローチしてるけれども、やっぱそこにも気づいてもらう。
なるほど、あれですね、庄司さんがやってることも結局コーチングみたいなもので、
そう
クライアントさん、患者さんが主人公、で、庄司さんがそのアライメントを整えて、ご自身に気づいていただくというか、
ご本人さんが最も輝けるような生き方をお手伝いさせてもらうっていう感じ、もちろん体からも整えさせてもらうけれども、心も考え方も意識も全部大事だよっていうことは最後には言う。
なるほど、やっぱ教育ですね。
教育になってくるよね。
だから冗談じゃなく姿勢が整うと人生が変わるっていうのはそういうことですよね。
まあ、体の姿勢だけじゃないからね、生き方の姿勢とか心の姿勢も含まれてるから、姿勢矯正って
実際にその体がガチガチってメンタルもこうでなければっていうのが多いと思うんですけど、逆に体が緩んでくると誰にも言えなかった本音を庄司さんにポロって言うこととかありますか？
ある。
あ、やっぱあるんや。
泣く人少なくないもん。
ああ、そうなんや。
体を解放してあげると心が解放してあげる。
いや、おっしゃる通り、まさに。
もう良い。
だからそのもちろんメンタルからのアプローチもいいですし、でも私は庄司さんの好きな言葉があって、思考法とかいろんな、なんていうのかな、本とかそういうのでうまいこといかんかったら、もう体から言ってまうのが手っ取り早いっていう風にどこかでおっしゃってて、
いいこと言うね。
ね、すごい人でしょ。
すごいわ、
すごいわ。
その通りよね。だって体って見えるし、感じるし、そっち直すの簡単やん。
わかりやすいですよね。
わかりやすいよね。
そうや
ん
な。
その精神病を治すとかになるとさ、もう本当に今の科学で全然追いつかへんやんか。見えないし、数値化もできないし、可視化もできないでしょ。だけど、体をまっすぐにして落ち込ませるってなかなか難しいよ。難しい。
胸を張ってね。
スキップしながら落ち込むとか、なかなかできない
。難しいな。
完全にルンルンして
る。ルンね、心がついてきますからね。
あ、確かに。
いや、うつの人はスキップやったらいいやんね。
そうや、上向いて、上を向いて歩こうじゃないですけど。
そうだそうだ、私の先生いるじゃん、今あのアメリカの、その人も、あのセッション前に必ず自分の波動を上げるんだけど、ハートチャクラってあの胸の中心のところで、こう手をぐるぐるぐるぐる回すの、こうやって、でこうやってぐるぐるぐるぐる回して、ね、こうパッて
解放する。見事見事。
これは
てか手のひら天井を向けるだけで心は上がるから、ね。
そうやな。
基本的に俺たちって手のひら下で顔してるから、
確かに。
それで心が落ち込むね、落ち込む、ちっちゃくなって。
肩もね、
こうするだけ、その手のひら上向けて、上向けるだけでも心上がるやん。
確かに。
これにネガティブなことなかなか考えられない。
無理ですね。
そう、だから肌上げる。
体からの方がいいと思ってるよね。
いやずっと言ってますけどね。これからも言い続けますけどね。
でもこれからは声が届くから。そう、そう、委ねるっていうことを学んだあなたは、あの、これから声が、あなたの発信しているものがやっと人に届くっていうステージに上がっていくと思う、もちろんね、今も届いてるのよ、22万2000人っていう人がフォローしてくれて、ただ やっぱり一人でできることには限りがあったのかなって思う、そう、頼るのが苦手なね、まあまあまあ、あなたの中のブロックっていうのもあったんだろうけど、そう、そこに向き合い、そっか、確かにって納得して、で行動を始めたっていうことで、
まだこれからこれから、
そうですね、
そうだね、
そういう部分も含めて庄司さんは隠さないじゃないですか。
隠さないね、俺ね。
あの、すっぱ、まあ物理的にすっぱだかとかちょっと捕まるからあれやけど、
あんまり想像したくない。
でもね、あのクレヨンしんちゃんぐらいのすっぱだかのぐらい、一人の人間、僕も一人の人間として出すからこそ、庄司さんだからできるんですよ、じゃなくて、そうそうそうそう。 俺かって一人の人間やっていう。
そ
う
そ
う
そう。オンラインサロンの俺のその本当裏テーマ。伝えたいのは裏テーマ。みんな同じやで、俺だってめっちゃ失敗してんねんで、
う
ん、
めっちゃ俺なんてうんこやでって言いますもんね。
ということをリアルでお伝えしたい、
う
ん、
そう、
そうだね、うん、確かに、う
ん、なんかそんなことをさらけ出すからこそ、うん、あの出していいんだって、うん、そのこうじゃないけど、うん、手を下に向けて隠すんじゃなくて、うん、出していいし、うん、解剖していい許可をあげると、うん、なんかそれって希望になると思うんですね、うん、あ出していいんだとか、庄司さんでも一人のやっぱ人間として学んでら、なんていうか痛みとかをちゃん、別に鉄人とかクローンじゃないから、
一応心がちゃんと
心がある人間だから、だからこそあの痛い、心が痛い人の気持ちも誰よりも分かるし、その同じ目線になれる、
通ってきたしね、
そういう時代を、
ね、
そう、全然、ね、うん、順風な、こうね、あの、
ね、恵まれまくってとかね、
もう本当荒波を通ってきた、
荒波やったからね。
からこそ、うん、共有できるし、共感もできるしっていう、すごいね、
う
ん、
そうそう
そう。そういう、それもね、ギフトになってるんだよね、翔、うん、ちゃんの大切なギフト。
うん、
うん、だから、ね、人生において必要のない経験なんてないってよく言うじゃん、やっぱり。
言いますね。
だから、その経験があったからこそ、人に寄り添えるっていうことが繋がってるんだろうなと思う。うん。
そう気になってるよ、昔の。昔の苦労というか、昔の荒波が。う
ん、荒波 ね。
いろんな、
うんうん。
で、それはね、あの、ローンチするまでのセブンデイズでもね、うん、あの、いろいろおっしゃってくださってたとは思うんですけど、うん、ちょうど昨日カフェでもみもちゃんと3人でその話をして、
うん、
なんかね、どん底をめちゃくちゃ味わってる庄司さんだから、うん、それを這い上がってきたこの経験があるから、うん、こっちの、今どん底の世界の人たちが見てる世界もわかる、
う
ん。自分ごとのように。
そうそうそう
ね、だから、ね、こっちの世界の、うん、そっちじゃないよっていう世界線のことを、うん、こっちの世界の言葉にトランスレートして伝えてあげられるのは、
うん
うん、両方知ってるから、
うん、そうだ
し、ね、そっから這い上がってきた心地よさも知ってはるから、
うんうんうん、
それは庄司さんにしかできないこと。
そう、うん、
だから
そうなんだよね。そして例えばすごいあのそれ翔ちゃんはすごくねやっぱりもうあのちゃんと自分で向き合ったりとかしてあのそういったこう感情の消化をさせてるからいいと思うんだけど、やっぱりこれあの例えばちょっとあのリスナーさんの中でコーチしてますとか占い師してますとかいう方の中であのそこに共感しすぎてしまうと大変なことになると思うんですね。そこのところをもう自分の中で終わったもの、過去のものといった形で消化してれば、あの、翔ちゃんみたいにね、対処ができると思うんだけど、本当の意味で消化ができていない状態で、その人のところに行ってしまうと、それは持ってかれてしまうっていうことになると思うのね。引きずられる。その時の当時の、あの、感情が出てきてしまって、なんかこう自分の軸っていうものがちょっとブレ始めてくるっていう風になると思うの。私も体験あるし、それ、うん、あの、もう同じ、私のトラウマに触れるような体験をされてる方がいらっしゃって、そういう時ってやっぱそういう人を呼ぶのよね。うん、ね。なんかこう、どんどんどんどんその私がしっかりとこうあの消化をしてなかった時に向き合ってしまったから、
うん、
あの危険を伴うっていうか、うん、完全に持ってかれてしまって完全に体調を崩して、うんうん、っていうような形になってしまったから、ね、ちょっとあのもしコーチされてる方で自分のトラウマっていうものをまだ深く理解してないのであれば、うん、これを機にちょっと向き合ってみるっていうこと、うん、私の本当に恐れてることは何なんだろうっていうもう精神的にあの、ね、成長されてる方だと思うからコーチとかっていう職業を選ぶ方たちは、うんうん、なのでもう一旦見てみるもう一回深く潜ってみて、うん、あなるほどここかっていうのを落とし込む、うんうん、っていうことでまあねあのこういう私たちの周りの方ってアウトプットされてる方すごく多いと思うから、
うん
うん、あの声に出してそれをシェアする、
はい、そうですねそう出していい
そう声に出していい声に出してシェアする、うん、私こんな気づきがあったんですよもう痛くて痛くてびっくりしましたっていう感じで、
うんうん、言っていい、うん、
言っていい、うん、
出していい
そうそうそうそうそう
めっちゃ出してますからね庄司さんもね
あのちょっと部外者から一つ素朴な質問なんやけど、
はいはい、
コーチってさっきも言ったように、うん、やっぱり自分がしっかりしていないとやっぱり揺らいじゃう職業なの。
看護師、ね、
セラピストとかうん、あの看護師たちって、
うん、
っぱ壊れる人もいるんで、
あそうです、
ね、生実家優しいから、ね、優しいからこの業界に入って患者さんに寄り添いすぎて自分も、
うんうんうん、
あのミイラ取りがミイラじゃない
あ
れ
あ
いいけど、
ね、
なる人もいるんやけど、はい、コーチもそんな感じ、
はい、まさにセラピストと同じで、うん、あの私の、まあ、私は薬剤師としての経験もそうですし、まあ、ユミさんも看護師さんやけど、
うんうんうん
うん、寄り添いがするが持ってはいかれないっていう、
うんうん、
共感はするが、
うん、
あの立ち位置は別っていう線は、うんうんうん、心の境界線を引いてて、
うんうん、
で私 の, あの元コーチの師匠である漢方薬剤師の先生は、
うん、
溺れてるクライアントを助けに、うん、君も池に入ったあかんって言われました。
なるほど、
君はあの路上で立ってなさい、
うん、なるほどね、
でそっちじゃないよ、右右右、うん、泳ぐのはクライアント、
うん、
そこに池に一緒に入ってしまうと、うん、君もズブズブズブってなるから、それはクライアントも君も幸せにならへんし、
うん、
君の他のクライアントも共倒れするから、
うん、
君が陸に足をつけておく勇気を持たなければいけない、
うん、
っていうので共感はするが伴われはしない、うん、
なるほど、分かりやすい
ことですね、その覚悟と勇気は持つっていうのは常にありますね、
うんうんうん、
はい、
そっか、やっぱ持ってかれるリスクは絶対、
うん、ありますね、
うん、なるほどね、
心の鍛錬だよね、
そうですね、
優しいからこそなんかドボーンって一緒に飛び込んで、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
助けるぞ、
そうそう、私
も助けるぞ、苦しい苦しいみたいな、
助けてるそう、
分かる分かる、
う
ん、
そう、
なるほどね、
一緒に池には入らないっていう、
ここはでもコーチング、まあ、コーチングだけじゃないか、うん、その看護師もそう、セラピストもそう、
はい、
もう絶対に知っとかない、知っとかないと続けられへんよね、
う
ん、そこはね、
う
ん、そこの線引きはきっちりして、
そうそうそう、
はい、共感はするけど、うん、患者さんのためにも引きずられない、
うん、
私は日本足で、
ね、ど
うぞ、それこそグラウンディングというか、
うん
うん
うん、
はどうですか、看護師の経験としてもあるんじゃないですか、
うんうんうんうん、そうだね、看護師としてもあるし、やっぱり私はスピリチュアルワーカーとして働き始めた時もそれやっぱり多くって、うん、
はい、
あのだけどあの今日ね持って帰ってほしいなって思うのは、
はい、
その経験はあなたの力になるの、
あ、そう、
体験したからそれが、あ、そうか、これがあのユミさんとかなんか庄司さんとかキラちゃんが言ってた、その、 あの寄り添いすぎてしまった、池に飛び込んでしまった状態だったのかっていうふうに分かるから、それで例えばあの同じような経験をした、飛び込んでしまった、
うんうん、
あ、飛び込んだ後に気がついた、なんか体調が悪いなっていうふうになった場合は、そっか、経験を得て、経験をさせてくれたクライアントさんだっていう風に考え直す、
あ、そうそうそうそう、
だからダメなんだ、あ、私には向いてないっていう風に考えるのではなく、
うん、
あ、この体験をもとに私はまた一つ経験値が上がったし強くなることができたっていう風に、
うん、
もう一つ上の視点でから見る、
うん、
まあ、まあ、あの本当に池をに溺れてる人の上から見るじゃないけど、そういった形で、
うん
うん、あのそう、あ、やってしまった、それも経験だっていう風に持って帰ってほしいなって思うんだよね、
うん
うん、そう、私はね結構あのどうだろうな、スピリチュアルの方ではなかったけど、やっぱ看護の仕事では持ってかれることが多くて、例えば患者さんが泣いた、あの亡くなった時だよね、
うん、
もう私患者さんのシーンに全然立ち向かえなくて、
うん、
もうずっと泣いて、ずっと、うん、あのね、悲しいことあった、
仕事ならない、
そうそうそう、仕事ならなくて、あのボスに帰りなさいって言われたのね、うんうん、もう帰っていいよ、今日は帰りなさいって言われて、でその後も何回かディーブリーフィングって言って、その死と向き合えているかっていうことをちゃんとこう話さなきゃいけなかったりするセッションがあるんだけど、そういうことも知って、今でもねやっぱり人の死ってこうちょっとあの私は得意とする部分ではないんだけど、今はね泣かなくなった、
うん、すごい、それはでも、
う
ん、泣いた経験があるからこそですよね、
あ、そっかって、あの、うん、切り離してる、私とは関係、
うん、
私のもちろんね家族の方大変だと思うなって思うんだけど、うん、ある一定のところで危ういなって私が感じ始めたら、
うん、
もう一線を引いて、うん、そこは見ない、
うん
うん
うん、
そう、うん、そうだからやっぱりね、あのどんなにコーチっていうことも知ってたりとか、スピリチュアルワーカーとしてライトワーカーとして働いていても、やっぱりその方のソフトスポットっていうのはあるのね、絶対こう弱い部分っていうのはあるから、
うん、
そこはちゃんと理解した上で境界線っていうものを引くっていうことがものすごく大切かなって思う、
うんうんうん、
そうなのでね、あの決してそれが あの失敗ではないということを持って帰ってほしいなと思う、うん、そう飛び込んじゃったことも経験だから、
う
ん、
あそうそうそう、
あ飛び込んでもうた一緒に溺れてもうたっていうのも、うん、そうそうそう、あの痛い経験はあなたを成長させてくれるの で、
そうです、成長経験値であり、
う
ん、ね、
そうそうそう、
コーチとかセラピストって、うんうん、なんか私は生き様を売ってる仕事だとも思うので、うんうん、ただ姿勢をあの変えますとかいうことじゃなくて、うん、もう人生あの生き方を商品、庄司、うん、さんもそうじゃないですか、由美、うん、さんもそうだし、うん、オーストラリアでのいろいろあったけど、うん、ホームレスもあってつらかったけどっていうものをパッケージになって庄司さんの商品やと思ってるんで、うん、そういう意味では失敗談ほど飯うまなものはないと思います、
ね、そうね、うん、
全部飯の種にしてしまえばいいっていう、
実際今それをしてるよ ね、
そ、 ね
そのプロセスにおいて自分と向き合って自分のこの傷っていうものも見たし、翔ちゃんね、うん、なのでこれでさらに強くなったと思うし、うん、さらにあのエネルギーっていうのは上がってきたと思うし、うんうんうん、これからすごい楽しみだなって、
ね、そうですよね、うん、だからリスナーさんも失敗とかが、
う
ん、だからダメだとか、
う
ん、
そうそう
そう、そのやってしまった、うん、ずれてるのがダメだじゃなくて、うん、に気づけたから、
う
ん、ほぼほぼ それってあとは、ね、姿勢と一緒やから、
うん、
それを強制する視点を持つことが、うん、ゲット、アイテムゲットできてるから、
うん、そうそうそうそう、
そういう意味では経験値爆上げやし、うん、っていう意味では、うんもう全部ね、うん、それをそれこそ仕事にされてる個人事業主の方とかは全部飯のためにしてしま
う、うんうん、そうそうそうそうそう、音声配信で人の共感を得てしまえばいい
んだって感じ、そうそうそう、ほんまに失敗談ほど飯うまなものはないっていう、
そうそうそうそう、本当本当、
うん、
そうだよね、
いいと、なのでね、うん、ぜひなんかそういうのも含めて、うんうん、なんか失敗も飯うまやし、
う
ん、で経験値やし、
うん、
であとはその体の大切さっていうのもやっぱり合わせて今日はリスナーさんに持って帰っていただきたいですね、
う
ん
う
ん、
そうだ
ね、体からいてしまった方が早いよっていう、
本当本当、本当本当そうだと思います、
ね、
う
ん、あの今日スペシャルゲストで庄司さんに来てくださったので、うん、まあ、その庄司さんいろいろね今仕掛けてはる、これからもまだまだ行くとは思うんですが、うんうんうん、ね、SNS で各種媒体でされてるので、はい、
うん、
あのぜひ概要欄また貼りますので、
あ、ありがとうございます、
こちらから、うん、あのちょっと金髪の面白い人が金髪の面白い人がどんな面白いことをしているのか、
う
ん、これからね、お笑いも磨いていくっていうことなので、
そうだね、
もう吉本レベル上げていくよ、
ね、
あの
由美さんに鍛えられながら
そう、私あの東北人なのでね、東北の方うんうんってうなずいてると思うんですけど、あのギャグを拾わないんですね、私は
ヒュー
流れてるみたいな、ね、っていうかギャグだっていうことも気づかず
に、そうスルーって、うん、そうなんだね、だからねみたいな、えーって俺の渾身のギャグだ、
そんな東北の方も笑わせられるようにね、
挑戦者
たちも経験しよう、
はい、
ギャグ力
もっとも、うん、
磨いていきます、
大丈夫ですよ、私たちね、うん、大阪人なんで、そう私たち大阪人なんで書けます、
書くこととある自信だね、大阪人なので
、大阪人なんでいけます、知らんけどっていう、知らんけど知らんけどいけると思うっていうので、
そ
この、
ね、
はい、姿勢と体、
うん、
体と心、うん、両方をぜひ整えてほしいなということで、
肌を明るく明るくいきましょう、
軽く明るく、うん、そう、結局体が軽く明るくなると多分心もピンポンの
みたい
になってきますよね、結局、
うん、
ね、
うん、ピンポン玉いいね、
ピンポン玉、そう、うん、あのボーリングの玉みたいな方もいたと思
うん
で、ポンポンって
ピンポン玉いいね、
そうすると本当あの整体師さんとかってすごいよね、心が伴った整体師さんってすごいと思わない、うん、だって体を治しちゃって体からアプローチしてって、心にも持ってきやすいじゃん、
そう、
で心のところもアプローチできたら、うん、もうあの最強やん、
そうなんですよ、
最強だよね、
整体師って仕事は私ほんまにすごいと思ってて、
すごいよね、
うん、いっぱいあるよね、
はい、うん、ビジネスとしてももちろんだし、うん、そのね、ありがとうの対価がお金なわけで、
うん、
それで言うとものすごい、うん、ね、
うんうん、いろんな意味でリッチになれる、
そう、
その経済的だけじゃなくて精神的にもそうだし、
う
ん、人間関係的にもそうだよね、
うん、確かに、
うん、ありがとうって言われる、目の前で言われる仕事だから、
うんうん、
ここは素晴らしい、
うんうん、ね、
そうだね、素晴らしいね、素晴らしい職を選んだね、うん、
良かったです。転職ですね、
転職ですね、
転職ですね。もしかしたらね、うん、あのセラピストさん系の方も聞いてらっしゃるかもしれないので、
う
ん
う
んね、コーチとかだけじゃなくてね、
そうそう
そ
う、
で
逆に言えばコーチのスキルを持っている人は体からのアプローチもできたら最高じゃない。
いやそうなんですよ、私はまだまだ庄司さんのやつ、うん、ベーシッククラスぐらいですけど、
う
ん、それでも変わります、クライアントさん。
そうやな、
はい、うん、めっちゃ変わります。だから本当にあの庄司さんの元で勉強させてもらってめっちゃ良かったなって。
ぜひぜひぜひぜひ概要欄に、
概要欄に
私の、もちろん私のローンチだとか
も、はい、もちろんです、そのつもりでございます。そう、心にアプローチする方も絶対体のことは知ってるに越したことがないので、うんうんうん、心に入りにくいなって方は私もセッションで一回、うん、あのやるんですよ。ちょっとやりましょうかって言うと出ます。玉ねぎの皮が剥がれるんで、なので両方ですね。
そうね、やっぱり、ね、うん、体と心密接してるし、うん、魂の部分もそうだし、
ね、そうですね、
つながってるわ。
なのでぜひこれを聞いて、うん、あピンときたなとか、うん、内容に賛同してくださった方っていうのは、庄司さんのローンチの内容、うん、もしくは YouTube、
う
ん、
あそういえば来月じゃない、今月
そうです
あるんじゃなかったんですか。
そうだ、
何だったっけ、あ来週
来週、
あそうそうそうそう、
何でしたっけ
来週、そう僕大阪行ってあの吉本見るんですよ、
はい、いや違います、
その話じゃないの、
いやそれかーい、
その話じゃない、
吉本かーい、
違います。
最後にそのね、あの告知も
17かな、17と19になんと私来日しまして、うんうん、はい、リアルセミナーをやろうかなと思ってますんで、
うんうん、どういう感じのセミナーになるんですかこれ。
ね、
うん、
まあ体験会になると思うから、その一人一人を見させていただいて直すっていうよりかは、誰々さんの場合はここの筋肉がこうなってますんで、ここをこういう風に伸ばされるといいですよ、じゃあ少しだけちょっとあのそこほぐしてみましょうかみたいな、そんな感じのセッションになると思う。
なるほどなるほど。
だけど、ね、たった2時間なんやけど、そのセミナー自体はめちゃめちゃに人生が変わるような2時間になっていると思う。
2部でやるの？
2部制、
午
前中10時から12時、午後2時から4時とか、なんかそんな感じ、2時半から4時半とかみたいな感じ。なるほどな
るほど。じゃあ、あの午前中出れないけど午後だったら出れるって人も参加できるよね。
うんうん、今日大阪で合計4つありますんで、もう全然リアルな僕に会いに来てほしいです。
そうだね、素晴らしい。
こんなやつがおるんやと、
こんなやつ
の、ある意味いい意味で衝撃を受けてほしい。
いやそうですね、
こんなに自由に生きてはるおっさんがおるんやということ、リアル
に楽しそうやしな、
で本当に直せるっていうその視点はある、ね、まあ、ここはもう本当ギフトの部分だった、
ここはもう絶対直せるから、そこを知ってほしいし、
ね、不調のある方、
あ絶望を持ってる人も、もう諦めないでっていうメッセージを伝えたい、
うん、そうですね、
本当病院たらい回しにされてるのを私はそばで見てきたので、そういう方が、まあね、あの、の視点を変えてあげる、そして直してあげる、ここですよっていうところを、その核の部分を教えてあげるっていうことにつながったら、ね、本当に本当にあの目から鱗だと思いますので、いや
本当に目から鱗の、セミナーだと思います、しかもそのシドニーにね普段はいらっしゃるけど、今回は来日されるので、シドニーに行かなくても、庄司さんから、
直接、
会いに来てくださるので、
リアルで会える。リアルで会ったらやっぱり全然違うんだ
よね。違いますね。やっぱりね、あの、ブラウザから見るのとはね、生庄司に会って、そのエネルギーっていうのを受け取って軽く、体も心も軽くなって、私の体はまだまだやれるやん、私の人生まだまだやれるやんって、そうできることが増えるとやっぱ人生に希望が、
もちろんもちろん、
あんなこともこんなこともできるやんってなってくるので、その体験をね、あの、してほしいですね、
本当に本当びっくり、あの、なんだろう、な何もあの目から鱗だと思うんだよね。え、ここですかみたいな。私の。
革命的なことがいっぱい起きると
。私の不調、肩こりなんですけど、え、指先っていうかね、そんな感じだよね。
そうだね。
え、私の腰、足ですかみたいな。そんな。
お腹ですかとか、
ね。ああ、そうそうそうそうそう。
いろいろあると
思うので。ねえ。もう本当びっくりやと思うわ。
なので、ね、あの、もう諦めてる人こそ、
こそ、
来てほしいなと思います。
本当です、本当です。
はい、人生冗談抜きで変わるんで、ぜひ来てほしいので、
うん、
またあの URL 貼っときます。
ありがとう。
はい、
ありがとう。見てください。 い、
そんなこんなで喋りましたらちょうど1時間ぐらいですね。
おお、素晴らしい、あっという間だよね。
楽しかったです。
楽しかった。
今回はね、あの、うん、秋9月のメンタルケアっていうのをテーマにね、うん、いろいろお話したんですけど、どちらかというと体と心両方からのね、
そうだね、
ケアの感じで、うん、プロのセラピストの庄司さんをお呼びして、
う
ん、
はい、
お話しさせていただきました。
今日も楽しかったわ、
あっという間ですね。いつもこんな感じ
で、そういつもこんな感じなんです。
第2回に立つのが、
うん、じゃあね、また来月は、はい、ゆみさんと2人になると思うんですが、はい、来月もまたよろしくお願いします。
きなちゃん来てくれてありがとう。
いえ、こちらこ
そ。目の前でできるなんてすごい不思議な感覚だ
よね。そう、いつもね。
そうそう、目の前で、
ね、うん、あのオンラインでやってるので、うんうん、リアルな間の感じで、
そうそう、リアルの間
の感じで、
あ、すいません、すいません、どうぞどうぞ。
あ、そう、オンラインの
感覚のね、ちょっとかぶったり
して、そうそう、ラブがね、
あ、どうぞ、
あ、そうそうそう、それがないのがね、やっぱりリアルないいところなんで、あの、ぜひリアルの庄司さんに前に来てあったかい手を触ってほしい、うん、
本当にマジックハンドなので、ね、
マジックハンド、
リッチハンドです。
そう、リッチハンド触って人生変えちゃってください。
はい、はい、本当です。
ということで今日のスペシャルゲストは、はい、シドニーのカリスマセラピストの庄司さんでした、は
い、ありがとうございました。
おしまいでーす。